それでは今から2021年11月14日の主日礼拝を始めます。はじめに招きの言葉をお読みいたします。皆さんは聖書を開かなくて結構ですので、神様の招きの御言葉に心を向けてください。招きの言葉、イザヤ書52章7節から10節まで。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は、あなたの見張りの声がする。彼らは声を張り上げ、共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにするからだ。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたからだ。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表された。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見る。お祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、皆をあがめます。神様の招きによってこの朝も御前に集うことが許されました。今私たちそれぞれ小さな荷物、大きな荷物をひととき御前に下ろして、神様と親しく交わることができる、その恵みを感謝いたします。お一人お一人の良い時も困難な時も神様が共にいてくださり、またライトハウス教会のこれまでの歩みの中にも神様が中心にいてくださって、励ましと平安を与えてくださったことをこの朝改めて覚えて感謝いたします。今日は OMF のクオック先生がお越しくださって御言葉を取り継いでくださいます。また、生産式の詩式も取り継いでくださいます。ご多忙な中、説教の備えに労してくださったクオック先生を神様どうか豊かに祝福してください。語られるクオック先生も、聞く私たちも、共に御言葉の恵みを深く味わうことができますように。新しい一日一日を御言葉を心に握って喜んで生活しますように導いてください。また今オンラインで、あるいはホームページで礼拝を捧げておられるお一人お一人にも、神様の等しい恵みがありますようにお祈りをいたします。お委ねしてこのお祈りを尊い主イエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。それでは、ご一緒に賛美を捧げましょう。 それでは、使徒信条を皆さんでお読みしましょう。お立ちになれる方はどうぞご起立ください。それでは、前方のパワーポイントか、修法の左上をご覧、裏側の左上をご覧ください。それではご一緒に使徒信条。
私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちから蘇り、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
どうぞお座りください。続けて賛美をお捧げしましょう。 それでは聖書をお読みいたします。ガラテヤ人への手紙6章1節から11節まで。3版の聖書の方は新約聖書371ページです。2017の聖書の方は382ページです。ガラテヤ人への手紙6章1節から11節までをお読みいたします。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。誰かが何者でもないのに自分を何者かであるように思うなら、自分自身を欺いているのです。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのです。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊にまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会があるうちに、すべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。ご覧なさい、こんなに大きな字で、私はあなた方に自分の手で書いています。今日はこの箇所から、互いの重荷を負い合うという題目でクオク先生に説教をしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日また続けてガラテヤ人へのガラテヤ人への手紙6章の御言葉を一緒にと考えたいと思います。じゃあ次のパーポンお願いします。ある冬、こういう北海道新聞の記事に目が留まりました。はい、次お願いします。野生のエゾシカが町の町内の別館弁シカワの氷の穴に落ち、必死に這い上がる姿を通りかかった記者が偶然カメラに収めた。そこの橋を記者が車で渡っている途中、氷の張った川面から立派な角を生やしたオスのエゾシカの頭が見えた。凝った側の表面が割れ、周囲10メートルほどの氷の穴に落ちていった。シカは前足を氷にかけ、後ろ足を何度も発達させるか、前足が氷で全て抜け出すことができない。これを読んだ時、仲間が共にいて助けの手を 伸ばすことができればよかったのにと思いました。氷の穴に落ちてしまった原因は分かりません。不注意か地震過剰か何かミスがあったが、そこで行ってみたいという欲望に書かれて危険なところまで行ってしまったが、すべてのことを見ていない私には推測しかできませんけれども、鹿の場合はともかく私たちどんな原因でそうなったとしても助けようとするでしょう。自己自得だから助けないということはありえないでしょう。しかしこう考えるかもしれません。次のパワーポイント。助けたいけど自分もその氷の穴に落ちるということにはなりたくない、どうすればよいか。確かに他の誰かを助けるために割れた氷に近づいたら自分自身も巻き込まれてしまう危険性があるはずです。もし私たちの知り合いが友達とか家族などがその鹿と似た状況になってしまったら近寄っていて助けますか。もちろんその人とどのくらい親しいかよってその反応は異なるかもしれません。そして自分自身の能力は十分か、自分に危険が及ぶことはないかということも考えなければならないです。これはガラテヤ人への手紙6章1節の教えと似ていると思います。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったらな、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正しい上げなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。忘れる前に言っておきますが、その鹿の記事を最後まで読むとその鹿が無事だったことが分かりました。6章1節と2節を読んでいくつかの言葉に心を惹かれました。まず一つ目はその最初の呼びかけの言葉、兄弟たちです。兄弟たちという呼び方はガラテヤ人への手紙の中に10回出てきます。1章の11節、2章2節、3章15節、4章12節、そして4章28節、31節、5章の11節、13節、6章の1節、そして6章の18節です。もちろん兄弟たちは兄弟だけではありません。姉妹も含まれているのです。兄弟たちという呼び方は親しい関係を持っているよという気持ちを伝えています。顔見知りや知り合いというだけの関係ではない。牧師と信徒、そして先生と生徒のような関係を持っているだけでもない。友人、友達よりもっと深い関係だと示しています。兄弟、姉妹は家族の関係です。家族の関係の一つ、特徴は選ぶことができないことです。なぜかというと、どんな家族のもとに生まれるかは自ら決められないからです。霊的な家族もそうです。ある教会に通い始めるとき、その教会の教会員すべてと面談して、その教会が自分に合っているかどうかを知る ということはできないのです。なぜかというと、次々また他の誰かがその教会に来るでしょうから。それは誰にもコントロールできないことです。教会は神様の教会です。同じようなものを好むクラブのような存在ではありません。兄弟姉妹ですから、神の家族ですから、神様が私たちを受け入れてくださるのと同じように互いに受け入れましょう。兄弟姉妹ですから、神の家族ですから、聖霊の導きによって聖霊の実を結ぶ9つの実の特質を用いて愛し合いましょう。二つ目は、過ちに陥っていることの過ちという言葉です。この過ちは、5章19節に書いてある肉の欲望のリスト関係がないとは言えないと言われていますが、ある牧師先生はこの御言葉をこう理解しています。この場合の過ちとは、大きな罪を犯してそれが発覚したという深刻な問題というよりも、もっと初期のしかも気づかないほどの兆候傾向性が見えてきた時のケースを語っています。過ちに陥るとは、文字通りには前もって取るとか予測するといった意味である。この言葉は他の人の人生における罪を発見したという意味ではない。むしろ、もしある人がその中にある罪に気づかない中に捉えられたらという意味である。この解釈はある部分は正しいですが、罪の重さについては軽く話しているかもしれません。でも、その予測するとか、これからこの可能性があるなどの解釈が示しているのは、過去にそういうことがあったから、つまり兄弟姉妹が過ちに陥ったことがあったから、そういう予測があるということです。パウロもガラテア教会の皆さんも知っているのです。ガラテア教会には、道徳的な過り、肉の欲望を満たすため罪を犯すことがあったということです。ですから、傾向が見えてきたということではなく、すでにあった大変な事態になっていたと言っているのです。その問題に対処するために、ガラテア教会は律法を守ろうという動きになりました。律法を守ることを教会生活の中に引き入れると、道徳的な誤りや肉の欲望の問題を解決できると、ガラテア教会はそう思ってしまいました。しかし、律法を守ることは肉の欲望の問題の解決方法ではないはずだと、パウロがガラテア人への手紙の最初からここまで論じました。律法を守ることは肉の欲望の問題の解決方法ではないはずです。次のパワーポイントお願いします。肉の欲望の問題の解決方法は十字架の恵みです。肉の欲望の問題の解決方法は聖霊の助けです。その欲望の問題の解決方法は、互いに受け入れる、互いに愛し合う信仰の群、クリスチャンのコミュニティです。3番目に行きたいと思います。3番目は、柔和な心の柔和です。 乳和は御霊の実の特質での一つです。御霊の実は、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。柔和な心は心の強さと表面の穏やかさの調和した心を意味しています。相手をやり込める検察官のような厳しさではなく、柔和な心によって忠告することは大変重要です。ある牧師先生はこの言葉についてこう言いました。人が主を信じてクリスチャンになっても突然完全になるわけではありませんし、肉に支配されずに御霊に導かれて歩もうと心で決めても、誘惑がやってくるとすぐにその決意が崩れてしまうことがあります。完全を目指しながらもなお失敗することがあるのです。失敗や過ちを犯したときにどのように対処するが大切です。失敗や過ちを犯したときにどのように対処するかが大切です。確かに検察官や裁判者のような立場から他の人を裁くことは私たちの仕事ではありません。そういう権力を持っていません。人差し指を使って他の人を指さしているとき、この画像を見てください。残りの3本の指は自分を指しています。私たちが人差し指を使って他の人を指さしているとき、残りの3本の指は自分を指しています。ほとんどこういう形で、あ、相手ということがあまりないですね。人差し指を指したら他の3本は必ず自分に指しているという状態です。他の人に注意する前に一歩下がって自分のことを顧みてみましょう。これによって私たちが監察官のように他の人を責める態度から守られます。柔和な心を持ちながら他の人を指さすことの代わりに手を伸ばして相手を支えたり慰めたりしましょう。誰かが失敗したり過ちを犯したりしたとき、裁きたい気持ちを持っているなら相手を傷つけてしまうかもしれません。過ちに陥っている相手を見下す態度にならないように気をつけなければなりません。他の人の見では容易に見えますが、自分の弱さ、特に誘惑に対する弱さにはなかなか気づかないものです。ですからパウロはそれぞれ自分の行いを吟味しなさいと語ります。人間みんな罪人であり、誰でも失敗したり過ちを犯したりする可能性があります。さらに柔和な心は自分自身も誘惑に陥らないよう自分の弱さを認めながら同じレベル、同じ立場に立った者として忠告することも示しています。神様の御前に柔和な心を高いに求めましょう。もちろん柔和だけではなく愛、喜び、平安、寛容、親切、 善意、誠実、知性の九つの御霊の実を求めましょう。四つ目のことは、正しいあげなさいの正すという言葉です。その人を正しい、正してあげなさいの正す、正すという言葉を辞書で調べてみると、三つの意味が含まれています。一、間違っているものを誤る、誤りを正す。二、無人と例える姿勢を正す。三、道理にかなっているかどうかをはっきりさせる、是非を正す。二非九九調を正す。正すであげなさいの言語を見ると、修理や修繕という意味、回復や復元という意味、そして完全にするという意味が含まれています。本来の良い状態に戻し、回復させるということです。言い換えれば、間違った道から正しい道に戻すことです。間違った道から正しい道に戻すことです。過ちに陥っている誰かを正しい道に戻すため、御霊がクリスチャンの心に宿っているのです。聖霊の導きに基づいて、聖霊と歩むことを再び大切しようということを互いに大切にしましょう。人に忠告するのは勇気がいることです。決裂してしまうかもしれません。また返す刀で、そういうあなたはと言われてしまうかもしれません。しかし永遠の命を持つ友としてその人を愛するならば、これらのことを恐れずに大胆に忠告するのも愛なのではないでしょうか。その正しいあげなさいの命令の次は、気をつけなければならないという傾向です。誘惑に陥らないように気をつけなさいということです。先ほど言った人差し指を使って他の人を指さしているとき、残りの3本の指は自分の指しているということを覚えましょう。私たち自分も弱い人間です。誘惑に陥りやすいので、イエス様の教えを見ましょう。マタイの福音書7章3節から4節お読みいたします。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいと、どうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。確かに気をつけましょうという時には、自分の気をつけなければならないのです。もし私たちが最初に話した鹿のように、凝った川の表面に歩いている時、滑るよ、強く踏み出したら割れるよと前の人に言ったとしたら、それは自分にも言っているのです。相手のことだけではなく、自分もそういう状態の中にいるはずです。五つ目は、重荷を追い合うの中の重荷です。 その重荷の原稿の綴りと豪雪、人はそれぞれ自分自身の重荷を負うことになるのですの重荷の綴りは異なります。二節の重荷とは想像より重い荷物であり、一人はどうしても持ち上げられないものです。誰かの助けなしでは背負うことができません。つまり罪や恥といった重い荷物については、教会の共同責任として当事者を回復させ、教会の清さを保つ共同責任があるということです。そして公設の重りは一般的な責任を意味しています。自分が背負うことをしなければならないことを示しています。つまり生活上の課題について他界に甘えることなく、個人個人が自己責任を持って生きるという特立的な態度も必要なのです。同じ重りという言葉ですが、二つ意味を示しています。一つは行動責任です。教会全体的な責任です。もう一つはやっぱり個人的な生活上の課題、個人的な責任ということです。6章2節、互いの重りを負い合いなさい、そうすればキリストの律法を従従することになります。互いに忠告することは楽しいことでも優しいことでもありません。また成功するとも限りません。しかしやる価値があり、やる必要があるのです。共にいるとか、互いに忠告するとか、互いの重荷を負い合うなどは、教会、つまり信徒の群れ、またはクリスチャンのコミュニティの役割です。伝道者の書4章9節から12節は群れの大切さをはっきり語っています。もし聖書があればぜひ伝道者の書4章9節から12節を開いて一緒に読みたいと思います。伝道者の書4章9節から12節、旧約聖書の1143ページです。伝道者の書4章9節から12節です。一緒に読みましょう。二人は一人用にもさせている。二人の苦労には良い向かうやるるからだ。どちらかが倒れる時には人とその子を起こす。倒れても起こしてくれる者のいない。一人ぽちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝るとまた高くなる。一人ではどうして当たらなくなるのか。一人と打ち沸かせても二人が立ち向かれる。三つ寄りの計は簡単には決めない。神様は三位一体であり、父なる神様、御子イエス様、聖霊様は親しい交わりをしている関係にある共同体です。人間は神様の似姿で作られて、神様の交わりができる特性や関係を持つという特性をいただいています。人間は孤独で寂しく暮らすために作られているわけではありません。 人間は一人一人個体ではでありますが、関係性も必要です。一人一人の個体でありますが、関係性も必要です。ダニエルが大変厳しい異教の世界に行っても戦っている姿は素晴らしいでしょう。倒れない秘密は祈りに合う支えがあるからです。ダニエル書2章17節から18節。それからダニエルは自分の家に帰り、自分の同僚のハナヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。それはダニエルとその同僚たちが他のバビロンの使者たちと一緒に滅ぼされることがないように、この秘密について天の神様に憐れみを行ったためであった。祈り合う、分かち合う、重い心を分断するやグループがとても重要です。支え合うことがないと、この暗闇だらけの世界で光と何しようとなることはできないのです。イエス様はケスやケスマネットという場所で大変な悲しみをあったとき、弟子たちが一緒に目を覚まして祈り続けることができればよかったと、マタイの福音書26章40節に書いてあります。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように一時間でも私と共に目をおぼまえていられなかったのですかと言いました。またさっき言った通り、伝道者の書4章9節から12節の中には、二人のことだけではなく、12節三つ四人の時計は簡単には切れないと書いてあります。三つ四人の時計は二人の人間を神様のことを示しているのではないかと言われています。次の図を一緒に見たいと思います。二人の関係は、相手に行ったり、また相手が自分のところにと合わせたりすることはなかなかとても難しいです。でも一緒に神様のところに行っていたら、親しい関係がどんどんどんどん出てくる。夫婦の関係もそうです。確かに夫婦関係はそういう形です。それは三角形の関係じゃないとうまくいかないのです。それは夫の方に向かうことでもなく、奥さんの方に向かうことでもなく、神様の方に向かいましょうということです。神様が中心点であり、夫も奥さんもその中心点に向かっていくと、お互いに近づくこともなるはずです。教会も同じです。教会の中のと全てのグループも同じです。他の人にと言ったり、また他の人が自分の意見を合わせたりすることではなく、神様を中心して一緒に神様のところに行っていったら一つになる。次のページお願いします。こういう形です。教会の中の関係はといつも神様を中心点に向かいましょう。 三浦愛子さんのことが最近進学よくその小説を読んでいることです。コミト先生、めくみ浅川めくみキリスト教会にいらっしゃったコミト牧師が、三浦愛子さんは三つの愛に生きた人だと言いました。三浦愛子さんという作家、三つの愛に生きた人と言えるのではないかと言いました。一つには誠の神を愛した人です。虚無的な生活を送っていた時、誠の神の愛に出会い、新しい誕生を経験した人でした。二つには人々を愛した人、音の密用さんを愛し、新兄弟を愛し、教会の人々、町内の人々、本や新聞の編集の人々、タクシーの運転手、近所の子供たち、そして出会うすべての人々を愛した人でした。三つには旭川の美しい自然をこよなく愛した人。旭川は大雪山をはじめ、近郊の美瑛、船野の景色や多くの川にも恵まれていますが、とりわけ美しい夕焼けを愛された人でした。確かに神様の愛、人間のコミュニティの愛、恵みいっぱいの視線から感じられる愛、この三つの愛が人間には大切です。私たちの教会は神様の愛を伝えていますか？人に対する愛が輝いていますか？ガラテヤ人への手紙6章は、人間のコミュニティの愛、特に信仰の胸、クリスチャンのコミュニティの愛し合う具体的な実践を教えているというものです。互いの重荷を負い合いましょう。立法全体は、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるのです。もし誰かが愛のある命を生きているならば、それは立法全体の革新的な本当な意味を表しているのです。そうすれば、キリストの立法を従順することになります。イエス様と座会の出会いについて、ルカの福音書19章1節から10節の中に書いてあります。ここで詳しくその物語が話さないんですけど、時間があればまた読んでください。でも、堺のことはよくご存知だと思います。堺はとんでもない罪人でした。盗む、騙す、嘘をつく。そんな人をなぜイエス様は愛されたのでしょう？ザカイがこれからはいい人になると言ったので、イエス様はザカイと友達になろうと思ったのでしょうか？いいえ、その全く反対でした。みんながザカイとは一緒になりたくないと思っていた時に、しかもザカイが悪いところを直そうともしないのに、イエス様は友達になられました。そのままの座会を受け入れて愛しておられたからです。イエス様に愛してもらうため、座会は何もしなくてもよかったのです。あなたも何もしなくてよいのです。これで 分かるように神様の愛はただ受け取るだけの贈り物です。仕事をしても手には入らないもの、自分の力ではもらえないもの、お金では買えないものです。あなたがしなければならないのはただ両手を広げて神様の愛を受け取ることだけです。ザカイはイエス様に受け入れられていることを感じてからとなりましたが、変わりました。大きな変化がありました。受け入れられる恵みを感じるからこそいつの間にか変化が起きます。私たちも同じ経験を経験したと思います。受け入れられる恵みを感じるからこそいつの間にか変化が起きます。聖霊によって愛を持って互いに受け入れる胸になりましょう。神様が与えてくださる聖なる変化を望みましょう。一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、皆を褒めたたえます。仲間を与えてくださって、一緒にいる兄弟姉妹を与えてくださって本当に感謝いたします。神様、互いに支え合う、互いに重荷を負い合うことが続けてできるように助けてください。誰の意見がもっと大きくなるではなく、本当に神様が私たちの胸の中心に、私たちみんなと神様のところに向かうことができるように助けてください。また、神様、私たちのことを受け入れて恵みいっぱい与えてくださることを感謝いたします。続けてこういう恵みを感じながら変化が少しずつありますようにお願いいたします。恵み、愛、またいろんな神様からいただいたたくさんの祝福を感謝いたします。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではすみませんが、ここでもう一度換気の方をお願いいたします。それでは皆さんで応答の賛美をお捧げしましょう。
Thank you.
それでは、聖餐式に移りたいと思います。それでは聖餐式はクオック先生にお願いいたします。すみません、窓の方閉めてください。
聖餐席に入る前にちょっと説明したいことがあります。今日使う聖餐席のパンと杯はこういう形のものなので、パンと杯の配りは1回ということです。ご注意ください。ただ今から主イエスキリストが定められた聖餐席を共に行います。聖餐は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の祝辞となるとき、パンを取り祝福して後、これを裂き、弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。今主の御前に御体を深く顧み、悔い改めて信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。聖書の御言葉を読みいたします。コリント人への手紙第1:11-23。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方にはこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。しばらくの間、心を沈め、自分を吟味して悔い改め、神様の御前に静かな時間を持ちましょう。 緒に祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくは主の慈しみと十字架の苦しみとを深く覚えさせてください。これからこのパンとブドウ酒を祝し聖別してください。神様に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをますます熱くし、共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエスキリストを信じ、洗礼を受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者はすべてこの聖餐に招かれています。また信仰を告白し洗礼を受けていない方は聖餐を受けることはご遠慮ください。救い主イエスキリストを信じて洗礼を受け聖餐に扱う日が一日も早く来るようにと祈ります。これからとパンと杯、ブドウ酒、そのブドウ酒の杯を配りたいと思います。ミカさん、カオリさん、お願いします。私たちの主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂きこう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。 私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げてあと言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。一緒に祈ります。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができるように、主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは通常でしたら次は献金の時なんですけれども、ただいまは感染防止のため礼拝中に献金袋をお回ししておりませんので、礼拝前後に講壇前の、献金袋が置いてありますので、そちらの方にお捧げください。それでは感謝のお祈りを吉田直人さんにお願いいたします。
はい、それではお祈りいたします。恵み深い父なる神様、尊い皆を賛美します。今週も教会に導かれ、愛する兄弟姉妹とともにあなたの御前に出れる特権に感謝します。クォック先生のメッセージをありがとうございます。現在無牧の状態にありますが、多くの先生方の協力により礼拝が守られていることに感謝します。今週も十字架から目を離すことなく、教会員一人一人が共に助け合い、祈り合いながら歩めますよう助けてください。また先ほどのメッセージにあったように、三浦彩子さんのように神と人とを愛し、また恵みを感じ取ることのできるものとしてください。尊いイエス様のお名前を通しましてお祈りいたします。アーメン。
それでは皆さんご起立ください。賛美をお捧げして、その後クォック先生に祝祷をしていただきます。
祝福いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。主が御顔をあなた方に照らし、あなた方を恵まれますように。主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を与えられますように。主イエス・キリストの恵み、神様の愛、聖霊の交わりが、ここの礼拝の中に集められたすべての人のと共に、今も後もありますように。アーメン。お座りください。
はい、それでは、今週の御言葉を皆さんでご一緒にお読みしましょう。ではご一緒に今週の御言葉。二人は
一人よりも勝っている。二人の労苦よりも良い。
今週も、この御言葉を心に蓄えて、生活したいと思います。